1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は地球をぎゅーっと縮めたらある大きさからブラックホールに変わるよ、そんなお話をしていきたいと思います。世の中にあるブラックホールは実は星なんです。一体どういう状況になったらその星たちはブラックホールになってしまうのか、それは縮めるという一個ものすごくシンプルな解決方法があります。じゃあ地球をどれぐらいの大きさに縮めればいいのか、太陽をどれぐらいの大きさに縮めればブラックホールになるのか、そんなお話しておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。 3、2、1、2023年10月31日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1118話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということで、今絶賛実施中なのがブラックホール特集ですね。ブラックホール好きな人たくさんいるよなと思って、そうしたらもうブラックホールの話しまくればみんなたくさん聞いてくれるんじゃないかなっていう浅はかな考えでスタートしております、このブラックホール特集ね。まあ前の特集だと月特集、その前だと X 線天文衛星クリズム特集っていうのを実施してきました。まあシリーズ化すると連続で聞きやすいかなっていうところはあるので、ぜひまあそのあたり聞いてみていただいたり、ブラックホール特集一緒に楽しんでいただけたらと思っております。そんな中でじゃあ今回はどんなお話か、これ結構僕ポップでいい話題なんじゃないかなと思っていて、地球がブラックホールになるにはどうすればいいですか、そんなお話をしていきたいと思います。ブラックホールってなれんのっていう、これ理論上こうやったらなれるよっていうのと、実際にこうやったらブラックホールができるよっていう流れが違うので、混乱させないように言っておくと、ブラックホールっていうのはこういうもんだよ数学的にっていうとこに、じゃあ地球をそれに近づけていこうと思ったらどうすればいいんだろうっていう、そういうお話の仕方ですね。まあブラックホールロマンあるじゃないですか、何でも吸い込むね、ブラックホールだっていうところで、どうやったら地球がブラックホールになるのか、みんなピンときますか？これね、意外とピンとくる人と来ない人といるんじゃないかなと思うんですけど、地球をぎゅーっと縮めたらブラックホールになります。いや、わかりますかね、ぎゅーっとやったらブラックホールになるというところで、じゃあどれぐらい地球を縮めればいいのかっていうのが今回のお話ですね。ブラックホールどういうものかっていうと、光すらも抜け出せないぐらいの強い重力を持っている状態、これがブラックホールですね。つまりブラックホールっていうのは、その重力の強さによって、そしてその重力がギュッと固まっている場所との距離によって決まるわけです。例えば地球ってめちゃめちゃでかいじゃないですかね。めちゃめちゃでかい状態で今僕たちって地表に、まあ大体 1G っていう重力がかかってるんですけど、これがじゃあ大きさが半分になる、半径が半分になって、そしてけど重さはそのままっていう風になると、その分だけ重力がぐっと強くなる。だつまり重力っていうのは星のこの重さとその密集度合いみたいなところで表面にかかる重力の大きさっていうのが変わってくるんですよね。で、この表面の重力が強くなればなるほど ちっちゃくなればなるほどどんどん強くなっていって、で強くなっていった結果光すらも抜け出せない重力が発生していく。じゃあその線引きを探していこうっていうのが今回のエピソードの旅の始まりというような状態ですね。一旦地球の周りを回る重力、人工衛星っていうのを考えてみましょうか。まあ僕たちが普段こうお世話になっているのって、まあ気象衛星だったりとか通信衛星、放送衛星だったりしますよね。ああいうのって静止衛星って呼ばれていて、地球がこう24時間で一周する速度と全く同じ速度で上空3万6000キロのところを回っているんですよ。この時の秒速がおよそ 3.3km。 速すぎますよね。びっくりしましたよねこれね。1秒間で3キロ進むスピードで動いてないと地球の回転には追いつけないんですよね。これもまあ結構びっくりするところで、まあ地球が24時間でぐるーって回っている、でそれに対して同じスピードで回っているから、この静止衛星って呼ばれるものは常に例えば日本の上にあるとかアメリカの上にあるとかっていうので、僕らから見て止まっているから静止衛星って名付けられてるんですね。でまあそんな衛星がぐるぐる回るっていう状態を、じゃあもっともっと地上すれすれまで寄せていってみましょうか。そうすると軌道が低いほど地球の重力に引かれて落ちないように早く回らないといけませんね。でこの空気抵抗がないものと仮定すると、地表すれすれを飛ぶときに地球の周りをぐるぐる回れる速度っていうのはおよそ秒速 7.9km と。これ高校とかで理系選択だった人とか理科総合とかで、理科総合今ないのか、理科の授業とかでもやると思うんですよね。第一宇宙速度って呼ばれるものです。なんとなく学校で聞いたことあるワード出てきましたかね。これ秒速 7.9km、 地球の表面をぐるーっと一周する、落ちずにっていうのがこのスピードになります。じゃあこれを基準に考えていきましょう。秒速 7.9km で地表すれすれを人工衛星が飛ぶことができると。あくまで数値ですね。で、じゃあ地球の半径を4分の1に縮めてみましょう。4分の1に縮めていくとどうなるかっていうと、重さは変わらずに4分の1まで地球を縮めた場合、重力が強くなります。重力が強くなると、その分必要なのは重力が強くなるときに加わる重力から振り切る力、つまりより速いスピードで地球の周りを回らなければいけない、そういうことになります。でその時のスピードっていうのはだいたい 16km/s になります。つまり地球の半径を4分の1にすると倍の速度が必要になってくるんですね。そういった感じで地球を縮めていくと、それだけ速いスピードで天体の周りを回らなきゃいけないっていう、この自然の法則が成り立つ中で、じゃあ一体これが結局地球の周りをぐるぐる回れなくなったら、これって終わりなわけですよね。物っていうのは光の速度よりも速く動くことはできないというふうに現代の物理では考えられています。なので光の速度っていうのが物が動けるスピードの上限なんですよ。じゃあこの地球の周りを回るスピードが光の速度よりも大きい速度が求められるようになってしまったらどうなるのかっていうと、これがいわゆるブラックホールの概念になります。地表で光の速度よりも光の速度で回っても吸い込まれてしまう、これがブラックホールが光を吸い込むギリギリのラインってことになりますね。でじゃあその速度がどこまで上がればいいか、なんならその速度が上がっていくために必要な地球が縮んでいく大きさ、一体どれぐらい縮んでいけばいいのかっていうところになると、これ地球をギューッとしていくと、なんと 地球の半径が5ミリメートル以下に縮めた場合っていうのが、これブラックホールになりますね。地球の重さでもう宇宙の中だったら全然軽い方じゃないですか。なのでそれを考えた時にギューって縮めていくと、半径5ミリメートル以下にやっていくとブラックホールが誕生するっていう、そういうことなんですよね。でこれ太陽ってめちゃめちゃでかいじゃないですか。で太陽をじゃあブラックホールにするにはどれぐらい縮めればいいのかっていうところで言うと、太陽をだいたい半径3キロメートルよりちっちゃくできればどちらもブラックホールになるというようなところですね。これが僕たちの知っている天体をブラックホールにする一番最短の方法です。あ、これは本当に誤解を招きたくないんですけど、だからそんなことは無理なんですよ。どうやってそんなギューってすんのって話になるぐらい、とにかくギューってするのは無理なんですけど、無理なんですが、世の中のその計算上、今天文学の要素として分かっている計算上をブラックホールと呼ばれるものを作るには、重い天体をものすごく小さく凝縮すると、それだけ強い重力がその場に作られるので、光すらも抜け出せない領域が発生する。それによってブラックホールに見えるっていうのがブラックホールの正体なわけですよね。ブラックホール、じゃあこれブラックホールができた場合、じゃあっていうのも変か、まあそんな感じでブラックホールができていった中で、ここにある一つ言葉が生まれます。これが事象の地平線と呼ばれるもの。事象の地平線、これ英語にするとイベントホライズンっていうんですね。なんか宇宙好きの人もしかしたら聞いたことあるんじゃないですか、イベントホライズン。何なのかっていうと、ブラックホールの写真を撮ったと言われるあの望遠鏡の名前何だったか覚えてますか。ブラックホールの写真、あの赤いリングを作り上げて地球サイズの望遠鏡を作ったことによってブラックホールの写真を撮ることに成功したっていう、あのニュースありましたね。あのニュースで使われていた地球サイズの望遠鏡、これがイベントホライズンテレスコープなんですね。 EHT と略されてました。つまりもうブラックホールのまさにこのイベントホライズンって呼ばれるものを観測するための望遠鏡だったと。じゃあそもそもこのイベントホライズン、地表の地平線って何なのかっていうと、今話した地球をギューってした時に半径を5ミリ以下にするとブラックホールになるって話ありましたね。この半径をギューってしたことによって光も抜け出せない領域が発生する、これがブラックホールの始まりでした。この光すらも抜け出せない領域の境界線のことを事象の地平線と呼ぶんですね。おしゃれな名前ですよね、事象の地平線。事象の地平線から少し外側だったらなんとか光は抜け出すことはできるんだけど、それよりも内側に行くと光も吸い込まれて永久に出てこれない別世界に行ってしまうんじゃないか、そんな状況が考えられるんですよ。なのでこのイベントホライズン、事象の地平線地と地と死が被るんですよねっていうところがあるっていうのを、今回ちょっとみんなに覚えておいていただきたくて、こんな無茶な話をね、地球をギューッとしたらどうなるかみたいな、そんな話させていただきました。ただ一方でブラックホールってじゃあどうやってできるのか、地球みたいな星を誰かが神の見えざる手みたいなものでギューってやったらできるのかと、宇宙空間のブラックホールはみんなそうやってできてるのかというと、そうではないんですよね。じゃあ宇宙にあるブラックホールってどうやってできたんだろうっていう話をちょっと次回していこうかなと思います。ブラックホールは太陽みたいに輝く星たち、ああいう星が進化した慣れの果ての姿っていうことなんですよね。どういうことなのか、このあたりは明日ブラックホールになるための星の進化 に関するお話ししていこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで本題は以上ということになります。まあこんな感じ、ちょっとねここ数日はポップな雰囲気でいこうかなというふうに思ってます。まあこうやってポップな話していって、なおかつ最新のエピソードの話していくと、結構みんなブラックホールより興味持ってくれるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ一つだけ質問いただいてる質問読み上げていきたいと思います。リスナーネーム、そば屋ヤシアン、 ありがとうございます。ヤシアンさん、いつもね聞いていただいて嬉しいです。いつも楽しいお話ありがとうございます。月の特集は良かったので、また聞けると嬉しいです。また夜空に見える星はほとんどが恒星なのでしょうか。今度は恒星の特集も聞きたいです、ということでいただきました。ありがとうございます。そうですね、質問いただいた質問答えると、まず夜空に見える星のほとんどは恒星ですね。恒星、自ら輝いている星だから、それ以外だと惑星とかは太陽の光を反射しているし、あとはもっと遠くの宇宙を見ると銀河だったりとか、そういったものを見えてくるんですけど、基本的には夜空に輝いているのは全て恒星だと思って良いかなと思います。なのでちょっとだけ見え方とか色が違うように見えるのは、その星の温度だったりいろんな要素が組み合わさっているので、そういうところもちょっと注目してみたら面白いかなと思いますね。そしてリクエストいただきました、今度は恒星の特集も聞いてみたいです、ということでありがとうございます。そうですね、恒星特集やりたいですね。もう恒星で行くんだったら1年は確保してくださいよいやまあ嘘ですけど、僕がまさにずっと研究やってたのって恒星なんですよ。恒星の研究なんですよね。だから他のどんな分野よりも恒星の話が一番詳しく一番幅広くできるはずなんですよ。だからいいですね、ブラックホール終わった後恒星特集とかも面白いですね。他にも結構いろんなリクエストいただいてるので、まあ候補の一つとして次どんなに行くかなっていうのは、これからのブラックホール特集楽しみながらワクワクしてお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで今回は以上にさせていただきますね。ぜひ皆さんからのコメントをじゃんじゃんお待ちしております。こうやってエピソードの中で共有していきますので、皆さんからコメントよろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話だったり、 Spotify の Q&A コーナー概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。明日は僕のもう一つやってるポッドキャストチャンネル、隣のデータ分析屋さん最新話公開の日です。それではまた明日。バイバーイ。